皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私はスマホの壊れ方はひどすぎる、パーソナリティの上条英子です。そして
はい、そろそろ夏休みですよ、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。サザエさんのなんか今日の3本はみたいな感じですね。いや、何、はい、スマホの話でいいかしら。
スマホは
ひどかったんですよ、私の壊れ方。今回
電源が落ちちゃうって前から言ってたやつ。
そうで、あの落ちてっていうか画面も何もつかなくて、うん、また電源入れなきゃだったんだけど、
はい、
突然ですね画面だけつかなくなっちゃったんです。だから
画面がつかなくて音は出る、
出る、で電話かかってくると鳴るんですよ。
誰からかかってくるか
全然わかんなくて、で画面を想像でこの辺かなって押すと、はい、運が良ければ出られる
あら
っていう感じで何にも見えなくなっちゃったんですよ、
はい、
でもうどうにも、だからそうなると、はい、操作ができないじゃないですか、何にも。だから
液晶画面がもうダメに、
うん、あで、まあ、ボタンでもね、はい、あればなという、ね、感じだったんですけども、はい、まあ、このままとりあえずそのままほっとくのもなんなんで、うん、ドコモショップとかに行きますよね、
はい、
で住所録とか電話帳が全然取り出せないので、はい、もうそれは困るなと思って、はい、でドコモクラウドって言ってドコモ の携帯だったんで、ドコモのクラウドって要はあの同じところに、ね、保管しておいてどこからも見られるっていう制度に一応入ってたんですけども、端末要はこっちが壊れちゃうとそこでオンになってないから入れませんってなっちゃうのね、はい、
あら
ね、
なんか不便な、
意味ないじゃん、そう、はい、意味ないじゃんってことで、うん、でまあどうしようかなと思ったらドコモショップのお姉さんが、あの昔の携帯ないですかって。
あ、昔の、
そうガラケー、
はい、
あるって言って、はい、あの昔の携帯のデータだったら壊れてなければ取り出せますよ。あ、そうじゃんと思って、
あら
ふんふんって軽い足取りで家に帰って、はい、愕然、
ない
ガラケーの充電器がない、
あ
つかない、
あ
でとほほってなってたらですよ、
はい、
本当はここまでの話だったはずなんですよ、
はいはい、
そしたらですね、はい、やっぱりね救世主が現れました。
あ、いらっしゃるんですね、
はい、あの我がラジオポアロの素晴らしいエンジニア小山さんがですね、はい、ちょっとなんとかなるかもしれませんと言って、なんか見たこともないような、うん、電源の入るものを持ってきてくれたんですね、
はいはい、
それでちょっとやってみたら、はい、あ、映りますって言って、はい、スマホは真っ黒なのにそっちの画面にスマホの画面が映ってんですよ、でこれは映った映ったとか言ってて、はい、でこれをあのテレビに差し込んでくださいと、
はい、
家の、
はい、
そしたらテレビで見れますって。
すごい、
と思って、はい、で実際テレビにつないでみたんですね、はい、そしたらですねうちのあのでっかい大画面にですね見慣れたスマホの画面がバーンって出てきて、
はい、
でももちろんねテレビを触ってもダメですよね。
あ、
ってことは、
まあ、タッチパネルではないので
真っ黒な画面のこの辺っつってピッてやって、
はい、
あ、住所録出た出た、住所録をこれを開く開くってやると違う人が開いちゃったりとか、
はい、
ん、ここここっとかやってると元に戻っちゃったりとか、はい、ちょっと苦労はしましたけども、はい、おかげで全部ねデータ取り出せました。
なんか方法があるんですね。
私びっくりだ、ドコモショップのお姉さんも、はい、いやこれ画面がつかないと無理だと思いますよ、うちの頭脳は素晴らしいですよ。
すごいですね、
はい、でおかげさまで中のデータも無事に全部もうあのなんとかできたんで、はい、安心というとほほな話だったんですけど、そんなことができましたという。
で機種を変えたんですか。
そうです、機種変して、まあ、普通に戻したので、はい、もう今はなんとかやってます、
はい、不都合なく
不都合なくなんですけど、はい、でもね本当はあれはねなんかねアナログなボタン操作だとそれがないけど、うん、そんなもんなのねと、ボタンがないわけじゃん、うん、あそこがボタンだから液晶がね、
そう、
そう、
どこ触ってんのみたいなね、
そうそうそうなっちゃうから、うんうん、そういうことがあったらこういうことができるのねという感動をしたんですけど、
すごい、
でも普通の人はできないと思うんですよ、やっぱり
あのもう泣き寝入り、
そう、そう、うちの小山さんだけですあんなことができるの
さすが、
はい、なんでちょっと安心っていうお話にちょっと話が変わりました、うん、
よかったですね、
はい、
はい、
で夏休み。
夏休みですよ。
そうですね。
というかもうね、夏休み入りますよ。
そうですよね。
海の日が終わったら夏休み当たり前。
そうですね。あ、もうでも、うん、ね、梅雨はどうなんでしょうね。
梅雨はね、う
ん、なんかあれ開けてから開けてた模様って言われるんですよね。うん、ちょっと待っていたいと思いますけれども、はい。はい、まあ、そんなこんなのですね、はい、まあ、まだジメジメっとしておりますけれども、はい、ではコーナーの方に行きたいと思います、はいはい、今週の松戸経済新聞コーナーに行きたいと思います、
はい
はい、今週もですね、いろいろな記事をいただきました、はい、まずですね、一番最初にご紹介したいのがですね、松戸駅前にコワーキングバー、平日夜に学びテーマにということで、コワーキングという言葉をね、よく最近皆さん耳にされると思うんですよ、はい、コワーキングスペースとか、コって何って、ワーキングならわかるけど、コって何っていう感じなんですけど、これはちょっと私の方から補足させていただきますね、はい、コワーキングとは事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した仕事を行う共同ワークスタイルを指します。一般的なオフィス環境とは異なり、コワーキングを行う人々は同一の団体には雇われていないことが多いと。通常在宅勤務を行う専門職従事者、起業家、フリーランス、出張が多い職に就く者など比較的孤立した環境で働くことになる人が興味を持つことが多いと。で、コワーキングは独立して働きつつも価値観を共有する参加者同士のグループ内での社交や懇親が図れる働き方であって、コスト削減や利便性といったメリットだけではなく、才能ある他の分野の人たちと刺激し合い、仕事上での相乗効果が期待できる面を持つというのがコワーキングという言葉の定義なんですね、はいはい、なのでコワーキングスペースとかコワーキングバーということで、そういう方たちが集まるところという意味なんですけれども、で記事の方に行きますね。で、まちづくりエイティブさんが、7月3日より同社の運営するコワーキングスペース兼イベントスペースファンクラブを業態変更し、コワーキングバーとして再スタートします。平日夜に時間帯を絞り、会員制の学びのイベントスペースとしてリニューアルする同店。同社社長の寺井元和さんは、これまでの運営で得た経験で、会社員のベッドタウンとなる地方都市では都内と異なる業態の必要性を感じたと話しています。都内勤務の若手会社員を対象に、就業後の時間帯にアルコールを飲みながら副業や起業準備をしたり、利用者同士が交流できるラウンジを提供します。平日の日中はキッチンを生かした主婦層向けのイベント、土曜日曜は音響機材を生かした音楽イベント向けのスペース貸しをします。7月はプレオープンとして月会費を無料にして、日本仕事百科の中村健太さんらゲストを招いて特別企画のイベントを開催します。寺井さんはベッドタウンでの新しい学びや仕事につながる場が作れたらと意欲を見せています。営業時間は18時から23時、火曜定休、月会費月会費ですねは3000円、1日ワンドリンク無料だそうです。
うーん、
はい、なんかいいですよね、何かしながら、まあ、お酒が飲めるというのが私はね、うん、そこにちょっとピピピッと引っかかってしまいましたけども、
いろんな異業種が集まって、ね、はい、いろんな話し合いをしながら、まあ、お酒も入ってっていう形、はい、
そうですね、
うん、
なんかちょっと新しいですね、いろんなことやってる人、うん、特に独立して仕事してる人っていうのはすごくある意味孤独、うんですよね、うん、だけど、まあ、こうやって皆さんと集まれるところがあるとなると、その辺も気持ちがね、うん、楽になるかなとも思います。そして松戸経済新聞の記者さんからのね、一言です、
はい、
こぼれ話で、松戸経済新聞の編集部があるバナナクラスターもコワーキングスペースです。都内を中心に各地に増えているコワーキングスペースですが、運営者のカラーでそれぞれに特徴があるようです。バナナクラスターは男性女性問わずいろいろな業種の方にご利用いただいていますが、ファンクラブは仕事帰りの方をターゲットにしています。その日の気分、仕事内容によって使い分けることもできますねという談話をいただきました。いろいろなね、そういうところで交流を持てるっていうことはいいなと非常に思います。
なんか貸し事務所みたいな感じでもない。
そうですね、そのスペースなので、うん、そこはでバーだと全員一緒のところでいろいろ学んだりとかなんで、
はいはい、
まあ、ちょっとあのただのスペースではないということですよね。そういうちょっと目的があったりとかっていう、うん、いろんな学びができたりとか、うん、なんかちょっとそういうところが増えるとね、大人も楽しいですね、うん、大人の放課後みたいな感じにもなりますし、
ね、なんかいろんな仕事にプラスしてあるような話とかね。
そうですね、うん、であのまたなかなか交流できない人と交流できたりもしますのでね、
はい、
はいはい、そんな記事のまずご紹介でした。そして2つ目はですね、松戸で婚活イベント、ハタコン、畑で愛と野菜を育むという記事のご紹介です。松戸市は今年で2回目となる農業体験を通じた婚活イベント、ハタコン、畑で愛と野菜を育むを市内の畑で9月下旬から11月下旬の日曜に開きます。農業への理解を深め、お互い人柄を理解し合い、交際結婚へと結びつけることを目的とした同イベント、新規就農者の発掘も目指します。内容はその時々の野菜の種まきや手入れをして、収穫した野菜で芋煮汁作りやバーベキューを行います。独身で農業従事者や農業に関心のある方が対象です。応募者多数で定員を超える場合は農業従事者の応募を優先し抽選となります。前回の同イベントは年齢制限はなかったんですが、今回はグループ A、20から35歳。こちらの実施が9月25日、10月25日。グループ B、45歳まで、9月27日と11月15日。グループ C、年齢は不問、10月4日と11月29日の3つのグループを設定。希望のグループに応募できます。募集人数は各グループ男女各15人から20人程度。2日間の参加費は昼食のバーベキュー代として男性は5000円、女性は2500円です。申し込み期限は7月31日。申し込み方法は件名をハタコンとし、本文に氏名、生年月日、年齢、職業、電話番号、希望するグループ、簡単なプロフィールを記入し、NPO クリエイティブ松戸工房にファックスまたはメールでお申し込みください。同市経済振興部の農政課の谷口さんは、農業従事者が配偶者を見つける手伝いと農業を理解してもらうことや、新たに農業に興味を持ち農業を始める人の発掘が目的です。ふるって参加してもらって交際と結婚に結びつけることができればとアピールしていましたということです
ね。
ハタコンです。
ハタコン、
はい、あの広報松戸の方にもねちょっと載っていましたけれども、はい、ここにまたもっと詳しい何かがありますね、はい、ハタコン開催というちょっとこれは松戸市さんの作ったチラシですね、
はい、松戸はね、はい、あのベジフルクラブの成島さんもそうですけど、はい、農家さんね結構いらっしゃいますからね。
そういらっしゃるし、うん、また新しいことされてたりとか、うんうん、いろんなそういうあの町のいろんな行事に参加されてたりする方、うん、とっても多いんで、うん、すごくね楽しいと思いますよ。
若い力の、
そうですよ、はいはい、先ほどもねありましたが申し込み先の詳細です。クリエイティブ松戸工房、ファックスがですね 047-713-0530 047-713-0530 です。クリエイティブ松戸工房で検索していただければおそらく E メールも出てきますので、はい、とりあえず今はファックスをご紹介しておきます。ぜひ皆さん、
ね、
ふるって、ね、なんかあのこういう何かをしてる時のその相手、
う
ん、
そうふっとした素が出てくるからね
そうそう、だからあの、うん、おしゃれしてなんかご飯食べてるとわからないようなことが最初からわかると、うんね、あこの人こういうこんなに優しいんだとかね、そうなんか思いの持ってくれたりとか、
ある意味バーベキューは共同作業、
うん、そうだよね、うん、焼けたかなとかね、で自分でだけ食べちゃう人とかね
性格が分かっちゃ
そういろいろ見えちゃうので、うんまあ、逆になんかいろんなことしなくても一日でギュッと凝縮されてるので、うんうんね、あの効率のいい婚活じゃないかななんてい
いですよね、
はい、思いますけどね、うんうん、でもなんかあのちょっとイベントを楽しむっていう気持ちで行ったら、はい、なんかそれで結婚ができたなんて言ったら ねそれはそれでとっても私はいいなと思いますので、うんはい、皆さんぜひハタコン
ね
はい、
興味のある方はぜひ、
ね
うん
はい、そして3つ目の話題です、
はい、
松戸で21世紀の森と広場の茶屋が営業再開、市内名物や評判のグルメを提供という記事です。21世紀の森のひろ、ごめんなさい21世紀と森の広場 にある里の茶屋が7月4日リニューアルオープンしました。長く休業状態が続いていた同店、新たに店主となる小林さんはメニューは市内の名物や評判のグルメを取り入れてアンテナショップ的な役割も果たしますと話されました。メニューは季節の和菓子をはじめ焼きりネギコロッケ、肉の田村のメンチカツ、ドリンクはお茶、コーヒー、ビールなどを提供する予定。時代劇の茶屋、団子屋をコンセプトに気軽に立ち寄れる店にしたいと小林さんはおっしゃっています。平日10食限定の日替わり定食や予約販売の里の茶屋弁当も計画している。野菜市や音楽、お笑いイベントなども企画したいということなんですね。で、人の集まる場所になればと意気込んでいらっしゃいます。営業時間は10時から18時、これは7月21日から8月20日までです。開店初日は9時から営業しますということなんです。
うん、
里の茶屋ですよこれ ね、あったんですね、前からね。
前からありましたね、はい、だけどなんかこう営業してるのかどうなのか。
そうなんですよ、うん、その小屋しか分かんなくて、はい、ここは何をやってるところなのかなっていつも思いつつ見てたんですけれども、はい、ね、また始まるということで、うん、はい、
広場本当広いですから、うん、ちょっと休憩してなんか食べたいなって思うと、そうですね、うん、って行かなくても、 そこにねお団子があればほっこりしますよね。
嬉しい、ね、嬉しい感じですよね、うん、またこのね、場所っていうかこの写真も見るとなんかこうお休み休憩どころ、はい、それこそ本当時代劇のお団子屋さんみたいな感じですので、はい、ちょっとあそこで遊んでね、疲れたらまたそちらにちょっと座ってみるのもいいかななんて、ね、
でここでまた焼きりネギコロッケが
もうね言いながらまた来たと思ったんですけど ね
すごい、
そう、もうね、すごいですよ、うん、もう焼きりネギコロッケさんは、
はいはい、
どこへ行っても松戸以外でもね相当頑張ってますんで ね、
うん、
だからまあ皆さんここでも、はい、もう本当名物になりますね、そうすると
ね
焼きりネギコロッケぜひぜひ、
はいはい、
食べてみてくださいっていう宣伝になっちゃいました、はいはい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。
はい、
はい、そしてまあさっきねかっちゃんも夏休みだというお話ありましたけども、は
い
はい、夏休みといえばですね、
夏休みといえば、
まあ、子供が夏休みなんですよ。
そうですよね、はい、
子供のなんかね、
うん、子供のイベントが、はい、まあ、いろいろ松戸市内でもいくつかたくさんやって講座もやってますけれども、はいはい、ちょっと今回新たに、
はい、
松戸に焼き鳥公民館があるの皆さんご存知でしょうかっていうか、公民館という名のつく施設は、はいはい、松戸には一つしかないんですよ。
本当に
本当に、
え、
公民館って言うと、よく被災されたところのところで、はいはい、まあ、公民館にお集まりくださいって、
うん、ないの？
ありますけど、
あれ自治会館とかならあるのか、
うん、自治会館もあって松戸は逆に市民センターの数が多いのと、うん、まあ、自治会館も多いですけど、はあはあ、はい、公民館と名の付くのは松戸市は焼き入公民館1館しかないんです。
そうなんですね。
でなおかつ、はい、館を一つ持ってるんではなくて、はい、間借りしてるんですね
公民館と言っておきながら、
館と言いながらも、うん、総合福祉会館の中の3階4階が公民館なんですよ。だからちょっと分かりづらくて、
初めて知りました公民館がね、そういえば聞かないですもんね。
うん、はい、松戸市はそういう形で、まあ、公民館が1館しかないので皆さん分かりづらいんですけれども、はい、まあ、中には図書館もありますし、うん、ホールもありますし、うん、会議室もあります、
はい
はい、そこでですね、はい、8月9日の日曜日に、はい、夏休みアート広場というものが開催されま す、
はい、8月9日も夏の真っ盛りですね、
はい、そうですね、はい、で教育委員会と NPO 法人こどもっと松戸さんの共催、はい、事業でして、
はいはい、
で夏休み何か面白いこと起こりそうっていう副題があります、
はいはい、
で、何をするかっていうのは、7つのプログラムを1つ選んで、はい、もう事前に申し込み制なんですけれども、はい、申し込み期間が7月15日の水曜日から7月29日水曜日まで、
はい、結構短いですね。そこだけなんだ。
そうなんですよ。
申し込まなきゃ。
そう、はい、で電話か、まあ、電話か、そうですね、 E メールどちらかですけども、はい、まあ、電話かファックス、
はい、
電話ですね。
そうですね、
一番いいのはね、
一番いいの電話またはファックスですね、はいはい、焼き鳥公民館なんですね。
会場はですね、は
い、どんなことやるんですか。
ですね、7つのプログラムの 7つなんですけれども、はい、1つはミュージカル、
はい、
ヒップホップ、
ほう、
ペープサート。
ペープサートって何だろう、
はい、ペープサートってね、うん、なんかね、棒に刺した絵で、
はい、
こうなんかあの紙芝居のちょっとこう動くような形で、
すっごく今想像しにくいですなんかあれかな、指人形が紙になってるみたいな感じ、
う
ん、
あの表裏の絵で動きを作る、ね、まあ、はい、うちわをちょっとちっちゃくしたような感じで、うちわになんかこう、
はいはいはいはい、
絵を描いて動きをして、指人形じゃないんだけど、うん、その
なんかそういう
絵でこう
二次元の絵なんだけどそれをひっくり返したら後ろ姿だったりとかしてる、なるほどなるほど、う
ん、
はい、
でそれを使っていろんな物語したり、
はい、
したり、
はい、
あとはですね、美術、
美術、
はい、と書、
あ、書ですね、書
と
か書、
あと動くおもちゃ、パントマイム、
はいはい、
この、7つの講師、7つのプログラムを選んで、
はい、
開催されるんですけれど、はい、
そこでじゃあ教えてくださるんですかね。
そうですね、ミュージカルは、
はい、
そうですね、劇団四季、
はい、
オペラ座の怪人などに、はい、のミュージカルに出演されている、
はい、
カズさん、
はい
はい、
が
ミュージカルの歌を歌おう。
へえ、じゃあ本物が来て教えて、
ね、
本物が来て、はい、教えてくれるんだ
プロが来て、
はい、
あの全てプロの方が教えてくれるという、
じゃあなんか勉強になりますね本当に、
うんうん、
で何かそれで作品というか一つできるようにして、
はい、
でその日は帰られる、それを持って帰るみたいな
そうですね、二部制になってまして、
はい、
まあ、午前の部が10時30分から12時15分、
はい、
で午後の部が13時45分から15時30分、
はい、
で二部制なんですけれども、
はい、
ま、午前も午後も同じ内容、
はいはいはい、
で申し込むするには、何をやりたいか、例えばミュージカルを午前の部で受けたいですとか、
はいはいはいはい、
ね、そういう申し込みの仕方ですね、はい、で参加費が500円、
あ、500円でいいんですね、
はい、で対象はですね、はい、小学生だけなんですね、
小学生ね、
うん、はい、体験はお子さんのみで、
うん、
で体験した後に必ず発表があるんです。で発表は、
はい、
保護者の方も見ていただいてっていう形で、
すごいですね、
うん、
でもなんか夏休みの、
はい、
今あるのかな、自由研究的な、
ありますね、うん、作品ね、
そういう、うん、そういうのにもう大いに活用できるんじゃないですか。
そうです ね、
うん、なんかそうやってプロの方に教えていただいて、
まあ、体で動くのはちょっと作品は、うん、出てないんですけど、
先生僕の自由研究見てくださいつって、でもあるかもね、うん、そういうのもね、
うん、まあ、体験したことをね作文に書くとかね、
うんうん、
でも、うん、ペーブスアートとか美術、
はい、
まあ書、はい、動くおもちゃはもうね作品が手元に残りますから、
うん、そうですよね、
うん、
もう思い出にもなるし勉強にもなるし、うん、だと思うので、皆さん早めにお申し込みください。
そうですね、
先だと言っていると結構もうすぐです
7月15日、はい、お申し込み先はですね、
はい、
NPO 法人子どもっと松戸さんで、
はい、
電話番号が047-344-2272です。
はい、
で
そちらにですね、
はい、10時から受付してます、
はい、じゃあ皆さん、うん、ふるってご参加いただければ
と。そうですね、で会場がちょっと分かりづらいんですけれども、
はい、
松戸駅から市川駅の矢切駅経由に乗っていただいて、
はい、
バスで浅間台に降りていただいたら目の前ですから、
はい、あ、じゃあもうバスで降りたらすぐなんですね、
はいはい、
じゃあ皆さんね、その場所をね見て知るってことも大事です私も知らないんで、
はい、
ちょっと行ってみたいななんてちょっと思ってるんですけどね、
う
ん、
いい思い出になると思いますよ、
はい、じゃあ皆さんぜひ夏休みにそういうね、うん、思い出を作ってみたらいかがでしょうかというお話でした、
はい、
で、まあ、大人もね子供も楽しい夏ですけども、
はい、
まあ、大人が夏といえばビールですよ
またビール来ますか。先週もビール、いや、もう
そろそろビールかなとずっとビールなんだけどさ基本的には、はい、広報松戸から、
はい、
松戸ね、これ1日号ですけれどもからのピックアップなんですが、水タミココンテストがまた、
これは矢切ビール祭りですね、
はい、そう
です
、はい、そうなんです、はい、皆さん覚えてますか、矢切ビール祭りがまた今年もありますよということで、
ありますよ、
平日なんですけども8月5日ですね、はい、あ、6日、あ、5日6日ですね、
はい、2日間、
そうです、ビール祭りということで焼き駅のロータリーであるんですが、毎年ご紹介している気はしますが、水タミココンテストがまた今年もあります。タミコといえばです、
はい、
野菊の墓です、
はい、
で矢切を舞台にした伊藤幸男の小説野菊の墓のヒロイン民子にちなんで開催するコンテストです。で参加者は浴衣姿で1分程度の自己紹介、
はい、
矢切にまつわるいろいろなこととねスピーチとかパフォーマンスなどでアピールしてくださいと。上位入賞者3人には賞を贈呈するほか1年間矢切観光大使として活動していただく予定ですと。
すごいじゃないですか。
そうですよ。で5日の水曜日の7時から行われますので矢切ビール祭りの会場の中でねしっかり見ることができます。で参加資格は市内在住在勤在学の18歳以上の女性、保護者の方が承諾が必要なのは18歳19歳の方ですね。ちょっと未成年はそうですけれども、でもこれ年齢関係ないんでね、
からですからですからね。
そうですよ、
幅広いですよ。
そうですよ、はい、我こそはと思う方はぜひぜひ。で申し込みがもうねもうギリなんですよ、はい、明日なんですよ、明日まで。
あら
で市販の履歴書に氏名生年月日住所電話番号職業勤務先か学校名趣味特技等を記入し、上半身が写る写真をつけて郵送またはデータを E メールで送ってください。矢切ビール祭り実行委員会までです。でこちら広報松戸のホームページも載っていますし、まあ、広報松戸見ていただければ、電話番号携帯ですけれども、その時 の特設電話だと思いますけれども、携帯とあと E メールも書いてありますので、我こそはと、ちょっと遅れたが我こそはと思う人は7月17日金曜日必着ですので ね、頑張って、
はい、
もうメールだったらすぐ行きますので、ね、ぜひこれをねまた盛り上げていただきたいと。
意外と皆さん、うん、矢切ビール祭りまだ知られてないんですよね。
そうなんですよ、
うん、
この間北総線の、ね、方とちょっとお話しする機会があって、
はいはいはい、
矢切ビール祭りって知ってますかって言われて、知ってるに決まってるじゃないですかって言ったらすごい喜んでました、
うんうん、
なかなかね、うん、認知されてないと
そう、う
ん、いうことで、うん、あんなにねどんちゃん騒ぎするのにね、普段あそこの矢切駅のロータリーってほんと静かなんだけど、
そうですね、う
ん、なんかあの日はすごいよね、
う
ん、
もう朝からの熱がアスファルトのねすごい熱を持ってて、
人はすごいしね、
うん、
でもビール飲みながら歩き回ってなんか楽しいの見てお笑いするからくったくたになりますけどね、
汗かきますよね、
とっても楽しいんですよね、
うん、
で今週末はまた新松戸祭りもあったりして、
はい
はい、それもねまた楽しんでいただけたらと思うんですけれども、はいろいろね夏に向けるといろいろなことがですね行われるなと思うんですけど、さっきの子どもさんのねイベントもそうですけども、
はい、
なんだっけ、どんちゃんぐりちゃん、
どんちゃんぐりちゃん、
どんちゃんぐりちゃんのどんちゃんぐりちゃんですよ
自然
自然ですね、自然展、はい、いつもねやってるやつですね、
21世紀の
森と広場で行われてる、はい、どんちゃんぐりちゃんの自然展っていうのも、これも催し物がもう7月26日からもう始まります、
うん、
で生き物観察だったりとか体験講座だったりとか、やはりねこれもね自由研究に非常に役に立つかなと。で実はね一緒についていく大人も楽しいと、
うん、
ザリガニ釣りとかねそういうのもあります、ね、
意外といるんですよザリガニが、
はい、その、はい、中のね池のとこにね、はい、いますので、でこちら催し物や体験講座を全部やるものを総称してどんちゃんぐりちゃんの自然展という言い方をしておりますけれども、うん、まあ日にちはその7月の26日から8月の末まで行われてます。で土日には工作コーナーなんかもありますので、まあお子さんね暑くて暑いっつってでなんかもう遠いとこに行くのもやだっていう時は、うん、まあこういうところに行ってちょっと自然に触れながらお勉強もしてみるのもいいかななんて
ですね、
はい、
夏休みの宿題もできるし、
そうですね、
はい、
だから今ね結構いいなと思ってお子さんたち、
うんうん、
私たちの頃って何にもこういう大人が助けてくれることなかったじゃないですか。
そうです ね、
ね、うん、だからなんか自由研究とかも自分でなんか作ってみたりとかしてて、うん、なんかワンパターンになっちゃったりとかね、だからこれだとあそういうのができるんだっていうのを大人も一緒に楽しめますから ね、
ね、
ぜひぜひこれも行ってみていただけると、これなんかもうねいろいろありますけれども先着で申し込めばおそらく費用はかかりません。なのでぜひぜひ200円とかその時の実費で200円とか100円かかったりとかするのありますけれども、はい、参加すること自体にはそんな費用はかかりませんので、もしねお子さんもう暇でやることないで大人はどこにも連れてくれないっていうのがあればね、うん、こちら自然展行ってみるといいかななんて思います、はい、まあ、ちょっとね続々といろんなイベントの紹介がねありますので、またちょっと来週も再来週もそんな感じでお話ししていきたいと思うんですけれども、はいはい、来週はですね8月の9、10に行われます坂川健闘祭り そのケント祭り実行委員の皆さんちょっとゲストで、
あらまた豪華な
豪華ですよいただいて、はい、まあ、ケント祭り自体も、まあ、10回目とかなんですよね、うん、で、まあ、あの歴史があるようでいて、はい、まだ知らない方もいらっしゃったりするので、うん、ぜひそこはよくご説明いただいて、はい、あの中身を知ってみたいなと思いますので、皆さん楽しみにしていてください、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。